自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今回は2024年7月18日に農文教から出版された三栗祐希、三栗さえ著、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部の本の中からピックアップしまして、薪ストーブで作る干し野菜とおやつのお話をしていただきます。三栗家ではもうすっかり薪ストーブで暖を取っているかと思いますけれども、この薪ストーブが稼働し始めるとストーブの周りで干し物をされるんですよね。
そうなんです。うち札幌市内でも標高高いので、9月からはもう結構ちょこちょこと朝晩とストーブ入れ始めるので今の時期はもうガンガンに使ってるので、
はいはい、
その周りで洗濯物も干すし野菜も干すしみたいな、いろんなものが吊るされていくシステムになっております。
あ、はい、そっかそっか、洗濯物も干せますね。
うん、
確かに、
みんな干されてます、うちいろんな
こと。このね、干し場がだから設置されるわけですよね。
そうなんです。
洗濯物を干す場所もありますけど、うん、まあ、干し場っていう形でいろんなものを干してるわけですよね。
そう、あとすだれにちょっと紐をかけて、すだれの干し場作ったり、あとステンレスのカゴをちょっとアレンジして干し場を作ったりで、うん、もうなんか干せそうなところ、火事にならないような場所を見つけて、そこは全部干し場になってます、
ね。干してるものはどんなものがありますか？
ね、野菜、キノコ、みかんの皮、あとハーブとか野草とか、
うんうんうん、
あと、リンゴだ。去年リンゴ干したら美味しくって、それをお茶に入れたらすごい美味しかったので、果物とか干し芋とかも干してますね。
確かにそうです、何でも干せますね。
うん、楽しいです。
じゃあその干したものはどういう風に活用されてますか？
お茶、ハーブなんかを干すとお茶にしたり、みかんとかも無農薬なものをいただいたりすると、もう全部干してお茶とかお風呂に入れたりとか。
あ、みかんの皮、
みかんの皮、あとね、ミルでひいて七味唐辛子ならぬ三味唐辛子になったりとか。みかんの皮ってチンピっていう、なんでしょう、七味唐辛子の一つの材料になるので。
あ、そうなんだ。
うん、結構それは子供たちに人気でした。それと、あとお肉を干した年もあって、鹿肉を2キロもらった年があって、その年は、ジャーキー作りましたね。
もう干すだけですか？
ソミュール液っていうお肉に下味をつける液体に何日かつけて、その後はもうスライスして干すだけ。ただ、なんだろう、私初めてつけたから、なんか、食中毒とかが怖くて、ガンガンストーブに近づけて1日で干すぞぐらいの勢いで、うん、干しただけだけど、時間だけは気をつけて、うん、干しました。
なんでそんなこと知ってたんですか？
なんでだろう。肉を保存する方法は乾燥ぐらいしか、冷蔵庫を使わない方法を思いつかなかったっていうのが素直な感じかな。
検索したのかな。
いや、多分知ってない。ただこの肉をどうしようって思ったら
思いついた、その方法。
だってね、瓶詰めか塩漬けか干すだから、あ、塩漬けにしてもよかったのかもしれないね。
ソミュール液が、
そのソミュール液とかさ、知らない。
あ、それは検索して、
それは検索、
なんか美味しそうなのを知らない。
なんかね、いつも不思議なんですけど、それどこで知ったのかなって、いつの間に自給自足の専門家になってたのっていうことがよくあるんですよ。なんでそれ知ってる
の？わかんないけど、多分アンテナっていうかスイッチっていうかいろんなものを見ると、あ、これうちで作れそうってよくいろいろ思っちゃうんですよね。道の駅なんかに行くと、結構皆さん、農家の方とかがすごい上手に活用されてて、あ、これはこうしたらいいっていうの、引き出しは勝手にこうやって頭の中に入っているみたいで。
専門家ですね。
本当ですね。
日本一自給自足してる女って言えって、先週の、なんだっけ、若菜さん？
はい、はい、はい。
若菜さんに言われました。恐れ多くて言えません。
いいんじゃないですか、もう言っちゃって。
名刺に肩書きに書いてたらいいんですよ。
名刺に肩書きに書いてって、面白いからそれって言われたけど、恐れ多くてまだ作れてない半年前の話。
本当ですか。じゃあ来年の目標で。
そうですね、そうします。
まあでも確かになんか食べ物をもらったら保存しないとって思うので、そうなるとすっごいアンテナ立ちますよね。
そうなんです。お魚とお肉は特に、
そうそうそう。ね、ね、なんかお、ね、食べ物もらうってすごい嬉しいじゃないですか。もちろん嬉しいんだけど、同時に緊急事態発生になるんですよね。あの冷蔵庫ないから。これどうしよう、どうしよう、こんなに大変。
夜の8時ぐらいに持ってきてくれると大変なことになる。
うちはやってないけど、はい、狩猟してる人もすごい大変なんじゃないかなって、罠かかったってなったら、もうそこからどんな状況でもそれ最優先にして、肉にまでね、しなきゃいけないんじゃないかなと思って、ね、だから、大変というか、自給自足って肉とかね、取れていいな、みたいなところがあるんですけど、まあ、持ってきていただいてありがたいっていう反面、そこから、まあ、冷蔵庫ないうちが問題なのかもしれないけど、そこから緊急事態が始ま
る。でも結果、ジャーキーも美味しかったし、いい経験させてもらったし、まあ、全てありがたいけど、まあ、緊急事態を発令です
よね。なるよね。もうどうしよう。あ、そっからのスピードが速い、ね。
でも、鮭もらった時も、フレーク、塩漬けにしておけば冬の気温だったらしばらくは持つしとか。いろいろ工夫すればあるので、
ね、雪国だと、こう冬に食べ物をもらったら、とりあえずなんか雪があるからっていうか、
ね、1月過ぎて
すごい寒いからっていうのが、
そうだ、12月の間はまだ暖かい日もあったりするから、なんか思うようにいかないんですけども、1月から2月、1ヶ月ぐらいはね、
1、2月はとりあえず外に置いとくができる、
冷凍状態になるので、
まあ、ずっと氷点下、
それもそれで面白いですね。
そう、面白いんですよ。ね、やってくれてるのはほとんどさやちゃんなんですけど。そう、だからね、なんか冷蔵庫がないからこそいろいろ面白いことが起こったり、本職をの知恵を引き継がないと、なんか食べ物がないというか。
そうだね、うちの場合は生き残れないので食いっぱぐれるので、ね、
だからこそなんか面白いいろんな保存食とかができて、ブログに上げて出版まで行ったみたいな感じ
だ。昔の人の知恵が自分でそうやって考えることによって、あ、だからこれができたんだって、郷土料理の謎も解けるから、そう、今それを今度私が残していきたいなって思えるようになったっていうか、
そん
な流れがあります。
あとは干し物といいますか、ストーブを使って のおやつも作られてるんですよね。
そうなんです。うちのストーブは、大家さんのじいちゃんが作ってくれたすごい狭いストーブなので、まだ火の加減と狭い分、冷えるのも早いので、ちょっとうまいことまだ活用できていないんですけども、それでもそう、ちぎりパン作ったりとか、クッキー作ったりとか、薪ストーブが燃えて炭になった状態、おき火の状態で、なんだろう、ぼうぼうと燃えた状態じゃない状態でこう焼き菓子作ったりとか、
クッキーとかですか？
そう、冬はやってますね、そういえば。
いいな。
焼き芋も。
お菓子も作れちゃう。
ね。 本当面白い道具だよね、うん、ストーブ
面白いね、う
ん、なんか ね、もったいないもったいない、なんか石油ストーブの便利さもありがたいけど、なんかこの面白さもなんかみんなに伝えたい、もったいないっていう気持ちも心のどこかにあります。
これね、僕も今年畑でさつまいも僕的には初めて作り、
はい、
それなりにちょっと収穫できて、
はい、
これで薪ストーブにね、芋、さつまいもを突っ込んで焼き芋にできて、めっちゃ楽しくてね、ハマった時期があった。
毎朝焼き芋やってました。
毎朝焼き芋。
朝7時から焼き芋食べてて、また食べて。
っていうね、薪ストーブ面白いですよ。
そうですよね。で、ね、干し物文化って薪ストーブがなくても、その秋になると干し柿とかこうベランダに干してる方とかいらっしゃるじゃないですか、うんうん、でもこの食べ物をさえさんがたくさん干すようになったのは、まあ、この薪ストーブがきっかけだったわけですよね、
うん、そうですね、うん、薪ストーブ、なんか私も秋の時外に干したりしてたんですけど、なんかね、突然山なので天気悪くなったり湿度が高かったりで、うん、うまくカラッと干せない、お日様の光も弱いし北海道秋になると、
うん、
なのでうまくカラッと干せないなっていうところの救世主だったのが薪ストーブなので、
うんうん、
薪ストーブの使えるようになるとさあ干すぞみたいな感じで
干すのもなんかスキルみたいなのがどんどん上達してますか？
うん、させてもらってます。
うん、うん、
なんかすごいと思うのは、干し場を作るのがすごいなって思うんですよね、僕が見ててね。あのね、なんか薪ストーブのここになんか置く場所があって、干す場所があって、そこにその干す場所にこの薄切りしたものを並べたらうまく干せるだろうなって、想像はできるけど、実際にそこに干し場を作るってね、その、すだれをこう置くとかね、上から吊るすとか、それがね、すんごいめんどくさくて、みんなやる気にならないっていうか、僕はやる気にならないですけど、それをね、あっという間にこう、干し場を作るのが、そこがすごいなと思いますね。干し場さえあれば、なんかいろんなもん干したくなるんですけど、うん、その干し場作るっていうのは、すごい大変でめんどくさくて難しい気がするんですよね。
楽しいよ。お、干せたみたいな。これが頭の中のイメージを形にしたらできたみたいな、この喜び。
あ楽しいからもうすぐやれちゃうんですね。
そうだと思います。
いやー、なんか干すにフューチャーしてお話しすることであんまりないと思うので。
確かに。
面白いですね。じゃあ三つくりさんも干し物の恩恵は感じていらっしゃいますか？
ああ、そうですね。ね、思い出すのはやっぱキノコを干すと美味しい。
そう、旨味が増すらしいです
ね。ね、あれなん
だ。グルタミン酸かなんかの旨味が増すらしいっていうのをネットでちょこちょこ見るようになって、
うんうんうん、
でキノコってなんかそのままにしとくと傷みやすいから、うんうん、とりあえず干して置いておくみたいな感じで、うんうん、そしたら少しだけでもスープに入れたら美味しくなるので、
うーん、
いや、あれキノコ買ってきて、あ、別にうちは取ってはいないですよね、キノコね、ほぼ取ってないよね、うん、だから買ってきて干すと、もう干したら、ほぼずっとそのまま保存できて、
うんうんうん、
で気が向いた時にスープとか味噌汁とかに入れると、なんかね、そのまま買ってきたのを入れるよりも買ってきたの干したものを入れる方が激うまになるんですよね。
あ、
なんかもうなんだこれみたいなうまさがありますね。
やっぱり違うんですね。
うん、
その干したものは干しっぱなしではないですよね。
一袋とか二袋分なので干しっぱなしにしたまま使ってます。
あ、本当ですか。あ、でも結構ね、家族だからどんどん使っちゃいますよね。
うん、
うん、あ、じゃあある程度干してどこかに保存するとかではないんですね。
あ、じゃないですね。
まあでもそれもやってるよね。
うん、あ、まあ、そう、あ、余っちゃ
ったんだけどね。そのまま、そのまま使ったり、うん、干して、あ、あとあれじゃ、チリ、唐辛子を干したものは 毎日というか毎日でもないけど、僕それをそのまま食べるんですよね。
おお、唐辛子好きだ。
辛いの好きなので、あの辛いの欲しいなと思ったら、その唐辛子を持ってきて、ご飯食べながら唐辛子をかじるっていう、それ、
台風
それはタイで習ったというか、タイ人がそうやってやってたので、僕もそうやってやってるんですけど、唐辛子が取れる夏の間は生唐辛子をそのまま食べ、で、冬は生のがないので、その干された唐辛子をそのまま食べるっていう、食べ方をしてるんです。
そう、唐辛子とニンニクと生姜は干しておくと一年中使うのに便利なので、ニンニクもしばらくは、あの、なんでしょう、あの、魔除けみたいに、ドラクラ除けみたいに丸ごと干しておくんですけど、12月過ぎるとだんだんもうなんか、しわくちゃになってきちゃう、乾燥しすぎちゃうので、もう刻んで干して保存するみたいな感じにしてるんですけど、薬味系はね、そうやってね、乾燥させて1年分。
いや、三栗さんがそんなに唐辛子好きだとは知らなかったです
、ね、辛いの好きなんですけど、息子は弱いから、
はい、
さえは家族のを作るときは息子に合わせた弱めのを作るから、うん、僕と娘は物足りないって言って、娘も強くて、
私
は娘も唐辛子食べる、
すっごい辛いです、あの人の味噌汁
あの人
あの人のお味噌汁が辛い、
お味噌汁に唐辛子入れるでしょ、
本当、
うん、
あの
辛いの、うん、お蕎麦にも唐辛子入れる、
あ、それは入れる、
辛いの、
あ、すごい辛党なんかそんな三つくりさんのちょっと知られざる一面もお話しいただきました。
ソースも美味しいかも、リンゴとか柿とか、みかんは干せないかもだけど、それを干して、あの、お茶に入れたり、ワイン飲む人はワインに入れてもいいんでしょうね、ホットワイン。
ああ、そうですね。
ハーブティーに入れると最高です。
ああ。干し果物。
うん。
いいですね。ということで、いろいろと干し物についてお話しいただきました。マニアックですね、本当ですね。
干し物。
はい。で、今回お話しいただいた内容も掲載されている農文教から出版の三栗さんとさえさんの本は、農文教から運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、または Amazon でもご購入いただけますので、エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っております。ぜひチェックしてみてください。本の中からピックアップしてのお話は今後も不定期で三栗さん、さえさんにお話しいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではメッセージを一通ご紹介いたします。たつさん、女性の方からいただきました。いつもありがとうございます。第86回まなみんさんの前編を聞きました。タワーマンションと自給自足という対極のパワーワードに驚きましたが、お話を聞いているうちにどんどん納得、つながっていきます。都会に住みながらも、マナミンさんの行動力といろんな技を学ぶ勢いがすごいです。マナミンさんが暮らしの中で気づいたように、どこに住んでいても人との関係性が大切で、人は一人では生きていけないし、結局はどうやって人と関係性を築くかですね。とても同意します。自分のやれることが増えると安心感が増すというのもそうだなぁと納得。高層住宅のベランダは強風で植物がうまく育たないんですね。びっくり。ゆうきさんが自給自足の定義はないし、イメージしかないのだから、自身で自給自足をやっていることに決めたら、すでに自給自足をやっているのではとの言葉を参考に暮らしていこうと思いました、というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
はい、
面白いこと言ったね。自給自足の定義はないし、イメージしかないのだから、自分で自給自足をやっていることに決めたら、すでに自給自足をやっているのではないかとの定義。
はい、
面白いね。
ありがとうございます。
またマナミンさんがすごい素敵な人で、なんか好奇心の塊の方、ね、うん、でなんか物に対しても人に対してもすごい好奇心のある方で、だからすごいその彼女のやる講座とかお話とかもすごい面白い視点だなっていつも 思います。
ね。すごいオリジナリティを感じますよね。
あ、本当に本当に、うん、で何だろう、自給自足ってものじゃなくて人様との関係とか、その人様なんかその人さんがこう学んできた知恵、その知恵を分けてもらうことでも成り立つしみたいな、そういうこう、そうなんか何だろう、ものだけじゃなく自分の行動だけじゃなく、その人様とのこともすごく大事にされていて、だからなんかすごいまなみんさんの自給自足の形っていうのもすごい素敵だなと思いながら、いろんな発信を拝見しております。
うん、今なんか
いいこと言った、
いいこと言った。
この間まなみんさんに会ってすごい思った。
あ、ねえねえ、うん、この間会ったね。言っちゃっていいのかな、これ。
ごめんね。
うん、ね、そう、そうなんです。面白いんです。彼女の視点がね。
そうですよね。う
ん、だからあのタワーマンであっても自給自足できるんだというね、と発信されているわけなんですけど、はい、なんかあのタツさんも書いてもらった、その人は一人では生きていけないし。結局はどうやって人と関係性を築くかですね、ですよねって思いました。あのなんか自給自足イメージがやっぱりその山奥で一人で何でも作っている なんだ、人間界、面倒な人間界とは一線を引いてみたいなね、あの人里離れてひっそりとみたいなイメージがあるけど、それは絶対無理ですから。
そうですよね。
絶対それでは生きていけないので、
はいはい、
で結局あのいろんな人と関わるし、結局お金も使うしなので、まあ、そう考えると、まあ、いろんな人からいろんなことを教えてもらうっていうのも、自分で聞きに行って教えてもらうっていうこともある意味自給自足だろうなと思って、
うん、
すごいね、まなみんがやっていること、まなみんのスタイルの自給自足なのかなと、思いました。
本当にね、都会に住んでいる方にはもう本当希望の星ですね。
いや、そうなんです
ね。この間もそんな質問誰かからいただいたね。
だっけ？
うん、うん、都会に住んでいる方に、
あ、はいはいはいはい、
伝えられることがあるとしたら、自給自足をやりたいよ、でも田舎にいっぺんに引っ越すことはできないよ、仕事も今は辞めたくないよっていう人たちへのメッセージっていう話をされたよね。
はい、そちらはですね、第118回都会に住んでいてもパーマカルチャーは実現できるの回ですね。
あ、そうですね。
ちょうど今開いてあったから。
はい、そちらで三つくりさんがお話しされてます。
はい、ぜひ18回もお聞きください。
ね、なんかそのなんだろう、その今いる場所で始めたことからこう広がっていってやっていけば、本当になんか山林ボランティアに関わってる方もいたりとかするし、なんだろう、自分のペースで始めていって、うん、で、あ、気づいたらここに住みたいから住もうかなってね、うん、いろんなこう自分の中での自分にあどこまで合ってるかの確信を積み重ねていって、うん、次の行動につながっていくからいいよね、こういう。
そういえばね、俺も山林ボランティア行ってたもんね。
行
ってた、へー、ね、2015年。
そうなんですね。
だからあの薪ストーブやりたいとかね、あの自然エネルギー、木のエネルギーがいいとか言ってる割には、俺木に触れたことないじゃんって思って、山林ボランティアに行ってみたことがあったりして、だからそういうとこからできるんですよ。
あ、確かに。
なんかそれこそ不安、いっぺんに変えようと思うと不安の塊になっちゃうけど、うん、この一つずつ確信、あの地に足つけていったら、不安少ない。
ね、ね、ね。アパート、でもタワーマンでも行けば、うん、そこに行けばできることっていっぱいあるもん。
ね、だからまなみさんワクワクしてるから ね、すごい素敵だなと思う。
たつさん、メッセージありがとうございました。
たつさん、ありがとうございます。なんかメッセージいっぱい喋
って、
ね、
広がりました。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、またまた次回もサエさんにお越しいただきます。サエさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サエさん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。